詩編の119編33節から40節です。私がいつものように奇数節をお読みしますので、皆さんが偶数節を声を合わせてお読みください。では33節からお読みします。今日のこの箇所では、その神の言葉、神の教えというのは、その掟の道であったり、またその道を仰せの道、踏み行かせてくださいというその祈りも35節にありますね。あなたの道と対比させて、37節には虚しいものって、その神の言葉とか神が願っておられることとか、そのご計画と比べると、そのこの世的なものというのは、結局その永遠に続くことがないものというのは虚しいんですよ。私にどれだけお金があっても、私にどれだけ物があったとしても、そのお金や物は私の魂を救わないんですよ。私のこの神が願っておられるように、人を愛することができない、許すことができない、親切にすることができないという解決にはならないんですよ。神の前にその罪を犯してしまって、聖霊が私のその罪悪感をその示すときに、悔い改めなさいというときに、私の持っているものや私の能力は何の役にも立たないんですよ。でもそこで役に立つというか、唯一なんですけども、イエス・キリストの御名によって私たちは祈るんですよね。そしてそのイエス・キリストが十字架で成し遂げてくださった贖いの技を信じて、そして神がこんな私でさえも愛してくださって、こんな何度も同じ間違いをして、もうこんな私が神だったら何回皆さんをビンタしないといけないか冗談ですけどまたかとかって言って、もう最後って言ったやないかみたいな、最後のお願いって言ったのにって、一生何度あるんだって。私も一生のお願い的なその壮大な願いをしたことありますよ。そして壮大に失敗しましたよ。何度もありますよ、そういうこと。自分が試験の勉強もしないのに、赤点取らないようにしてくださいとかって、何やねんって。でも神の与えてくださる、私たちにその歩むようにしてくださる道は、神の言葉というのは虚しくないんですよ。私を確かに救いに導き、永遠の道に導き、私のその愛のなさや、私のそのどうしようもなさ、神の前に罪深いというこの存在である私を根本から変えることのできるその力を持ったものなんですよ。神の言葉は生きていて力があるってヘブルに書いてありますよ。御言葉を読むときに聖書を読んだり皆さんしますか？たまに、毎日、稀に、それぞれ違うと思いますけど、御言葉を読み進めることをお勧めしますよ。そして、わからないところというのはたくさん出てくるはずです。私もわからないです、すべて。だから他の人が何て説明してるんだろうって、その仲介書を読んだりするわけですよ。どう理解すればいいのかって。でも一番の仲介書は聖書ですよ。聖書は聖書で解釈するのが一番の方法です。だから聖書、この神の言葉を知るのが一番です。で、神の言葉を知るには一番絞りで、バージンオイルのように、一番その清い状態で知るのは、他の人の仲介書じゃなくて、神が書いた言葉でこれを理解することですよ。じゃあどうすればいいかというと、祈るんですよ。あなたの言葉を教えてくださいって、その意味を、あなたのその道を、あなたがその示してくださっているその見教えの道を踏み行かせてくださいって。御言葉がもっと分かりますように、理解できますようにって祈ったことありますよ。私毎日のように祈ってますよ。分かんないから、こう見えて結構緊張するんですよ。メッセージを準備している時とか、これちゃんと説明できるかな、心配なんですよ私。その時にその神に教えてくださいって祈るのが一番ですよ。人に聞くよりも、他の人が何言ってるかっていうのを聞くよりも、神に聞くのが一番ですよ。で、一度以前、私その聖書を読み進めるのが辛くて、ありがたいですね、こんな私をもう神は憐れんでくださって、しかもその牧師としてくださるわけですよ。それでもうつまんないからごめんなさい、レビキとか、なんか、使命記とか、なんかもう、あと、予言書とかも、わけわかんなくなってくるから、 新約だったらなんとなくなんかこう分かるというか、まだ自分の言葉なんですよ。でも理解できなかったり、その背景が分からないと全然なんか分かんないところとか読んでるときに、そのどうかこの御言葉を好きにしてくださいって。でも私の動機は何だったかというと、これを読み進めることができるようにということなんですよ。この御言葉を教えてくださいって。そしたら私、創世記から黙示録まで、そのみんなと同じように、その読めますって。今年度の、まあ、今年度というか今年の、その、1年の計画として、これを1回、もしくは2回読み進めようとしてるんですよって。御言葉を読むことはあなたのご計画のはず、あなたが喜ばれることのはずですって。だから私を助けてくださいって。ちょっと変なんですよ。何のために御言葉を読んで、何のためにその御言葉をその理解したいのかですよ。ただこの聖書を読み進めたいだけなのか。この119編の今日読んで33節から、彼は祈ってますよ。どうか私に教えてください。33節。34節。悟りを与えてください。35節。仰せの道を踏み行かせてください。36節。私の心をあなたの悟しに傾かせてください。37節。虚しいものを見ないように私の目をそらしてください。38節。あなたの言葉をあなたのご計画を私にその果たしてください。自由、それをその実現してください。祈ってますよ。でもそれは、この御言葉を理解して、それを保って、そして心を尽くしてそれを守り、最後までこの道を、神が願っておられることを理解して、最後までそれを歩むためなんですよ。何のために私は御言葉を読みたいと思っているのか、何のためにこれを読んでいるのか、何のために学ぼうとしているのかですよ。この御言葉は私たちの歩むその灯火ですよ。私のその生きる指針ですよ。私の考え方の指針ですよ。だから学ぶし、だから読み進めるんですよ。神が私に願っておられることをもっと知りたいから。そしてその神が願っておられる道を歩み続けて、そこにその道を守りたいからですよ。これをただ単に読み進めたいからとかじゃなくて。で、今日、これから帰って、これからってまだもうちょっとありますけど、帰って家で聖書を開くときに祈ってみてください。このこと、ここに書いてあることを理解すると私のその生き方が変わるはずなんですよ。私の考え方が変わるはずなんですよ。そしたらもっと読みたくなるはずですよ。喜びになってくるから。その、ああ、わかるわかるというか、その自分のその生き方とかその自分の歩みにこの適応できるようになってくるから。だから読めるんですよ。なんか、この文字を読むのが好きになるとかそういうのじゃないんですよ。神との生きた関係だから、生きた関係を喜ぶんですよ。御言葉が、本当にその神との関係を保つというか、それをさらにその深い、その良い関係、その神の恵みとか神の愛を知る関係になるゆえに、この御言葉がその私の内側に入ってきて、それがその理解してきて、そして喜びとなっていきますように。ただの言葉とか、ただの本ではなくて、これが生きた神との関係に、その、なんかな、その、役立つというか、もっと、この、豊かに神との関係がなっていくための指針となりますように。